まりました映画の話したすぎラジオ第257回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていこうかと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週何も見てないんですよねっていう感じなので、
珍しいですね。
そうなんですよね、特に喋ることないんですけど、そうですね、髪切りましたね、はい、
あ確かに
そんぐらいっすね、はい、髪を切りましたっていうぐらいなんですけど、
うんうんうん、
そうですね、あまあ髪の話するか、うん、ちょっとぐらい前から髪型変えたんですよね、そもそも。
もうそうでしたっけ、
あのセンター分けみたいな感じにするようにしたんですよね。今前まではちょっと七三みたいな分け方してたんですけど、でまあ今の髪型になる前からでも別にまあセンター分けっぽく別にすることはできてたんですけど、まあもういいんちゃうかなっていうことで、まあもうセンター分け特化みたいな感じの髪型にしてくださいみたいな感じで、2回前ぐらいからかな、髪切る、そうですね、みたいなをちょっとやってくださいみたいな感じで頼んで、みたいな風にやるようになって、って感じですかね、みたいな。話広がんねえんですかね、みたいな感じはあるんですけど。
いやー、せっかくなんで広げようと思うんですけど。
あ、広げてくれるんですか、うん、嬉しい。
髪型って、っていうか、ヘアスタイルとかヘアセットって、いつからやる、れるようになりました、というか今やれてるのかっていう問いはあるんですけどなんかあこうかもみたいなのつかんだっていつですかっていう、
あ僕それで言うとめっちゃ最近ですけど、
あ、
うん、あのワックスをつけるだとか、
はい、
めんどい人でしたっていう、
うん、
ナチュラルヘアですが何かみたいな感じだったんですけど、はいはい、最近はちゃんとやるようになりましたみたいな、遅いんですけど、はいはい、
まだ僕全然ですよ。
あ、本当ですか。
いや僕ももうずっと分からんくて、大学時代ぐちゃぐちゃやったことはずっと言ってると思うんですけど、
はい、
その大人になってそのまあ勤め始めてみんなが髪の毛をどうやってやってるのか分からんくて、僕はある日食用のオリーブオイルを塗って会社に行ったことがあるんですよ、ね、ほんまに分からんくて、
はい、
でまあその背伸びして美容師とか行くようになってようやく20代後半でワックスのつけ方が分かったんですけど、ただそれからもう10年以上ワックスを綺麗につけれんくて、僕髪質的に横が浮いちゃうんですよね、
うん
だからほっといたら角刈りになっちゃうんですよ。
あ
でそれをもう髪の毛切った後だとこうサイドが浮いて角刈りっぽいショートカットになっちゃうから、もうカットしたあとしばらくはむちゃくちゃ必死こいてワックスベトベトにつけて横を固めてたんですけど、うん、最近あ上を長く残したら寝てくれるんだってことにようやく気づいて、最近は僕も昨日切ったとこなんですけど、
そうなんですね、
2ブロックでここ耳の上まで刈って、でそっから上を長く残して寝かすっていうことを数ヶ月前に学んだんですよ。で今までは2ヶ月に1回髪切ってたんですよ、毎月とか行きたくないから。でも本当は自分は月1回行くべきだったんだっていうことにようやく気づいたんですよね。これ以上短くしたらダメだったんですっていう。
ああ。
これに僕は気づきませんでした、ずっと。っていう。で、これに気づいてむちゃくちゃ楽になりました。
ああ。
っていうね。だから僕、まあできる人ってもう、20前後でできてるじゃないですか、まあ、その人がその分野で努力してきたからだと思うんですけど、20年遅れなんですよね
まあまあそれで言っても僕も遅い方なんで、だし、なんかそのセンター分けにまあ特化したというか前提の髪型にしてくださいって言ったら、あめっちゃ似合うと思ってましたみたいな急に言われて、そうなんですかみたいな、そうなんかまあ基本やっぱり髪切ってくれる人も その人 のオーダーに沿ったものを切ってくるわけじゃないですか。はい、で、まあ、うん、まあ、無理とかだったら、こうだったらこうなっちゃいますよみたいな風な、こう、留意みたいなのはしてくれますけど、なんか改めて言ったら、めっちゃ似合うと思ってましたみたいな、言ってもらえたのはめっちゃ嬉しかったんですよね。
いやなんか、頼み方ってむずくないですか、髪型の。
むちゃくちゃ難しい。
むずい。あの、どういう髪型がいいですかねって言われても、あの、知らないっすみたいな感じなんですよね。
そうそうそうそう。で例えばなんかこう写真それをホットペッパーとか見ると、はい、そのお手本の写真とかあるじゃないですか。
ありますよね。はい。
もうお手本の人たちの顔が自分と違いすぎて。
わかる。違う誰かですよね。うん。
そう、かっこよすぎるしチャラすぎるしみたいなの、結局何も選べないみたいなことありません？
わかりますわかります。本当に困ってたんですけど、まあ勇気を出してねセンターお願いしますって言ったらね、いや実は似合うと思ってたんですよみたいな言ってもらえて。
うんうん、
まあ、嬉しくなっちゃいましたし。で、まあ、その日課が一個前ぐらいの時にそうしてもらったので、まあ、今回切ってもらう時には、もうちょっと短めにしてくださいみたいな感じにして、うんうんうん、で、センターに分けてたんですけど、で、あの、前髪がこうメガネにかかって、こうなっちゃうんですよ。ハの字みたいになっちゃうので、
うんうんうん、
それはちょっと嫌だったな、みたいになったんで、じゃあちょっと短くしてくださいみたいな感じで今日やって、今の髪型に至るみたいな感じなんですよね。いや、なんか、自分にしっくりする髪型と出会えたみたいな風な感じでは今あるというか、うん、ああこうやって見つけていくもんなんだってちょっと思いましたね。
いやめっちゃいいっすね。
いやしっくりきすぎてマリオンさんずっとこの髪型だったような気がしてますもん今。
そうなんですよ。
ようやく今しっくりきてますみたいな、今まで迷走しておりましたみたいな、うん、そうなんですよね。
いやでもね僕も美容室で聞くの怖くて
ね、
で僕行けるタイミングに行ける美容室に行くっていうことをし続けてるから行きつけがないんですけど、毎回初めて行ったらワックスのつけ方から教えられるんですけど、
はい、
あワックスのつけ方とか分かってないやつと思われてるんやなって感じてしまったら、もう聞いただけこいつは何も分かってないやつって思われるのが怖すぎて、もう粛々と切られることしかできなくなっちゃうんですよ。
あでもそうなんですね。なんかお店転々としちゃうんですね。その、はい、行ける時に行くスタイルだから。
はい。
うんうんうん。
まあ、なんか、特定のお店を見つけた方がまずいいような気はしたんですけど、なんとなく。
いや、まあ、それは。
空いてないんですよね。あの、なかなか。
うん。
予約でめっちゃ待ってるみたいなの多いんですよね。うん、
そう。
いや、奥が深いというか、本当は浅瀬なのに、めっちゃ深いところに来たつもりになってるのか分かんないですけど。
そうですね。なんかこんなことしみじみ語ってるの我々だけではみたいな気もしますけど。
いやいやいやいや、結構の男性が多いと勝手に思ってますけどね。
うん。
そのセルフケアの文脈なのでこれってやっぱり。
ああまあまあそうですね。うん。
ああ
確かに。ああまあそういう意味ではあそうだそういう意味ではあれなんですよ。なんかちゃんとなんですか化粧水みたいなのを使うようになったんですよ。それ。
あこれまでは。
あそうなの。
全くなしで。
ナイス。
おお。
ナイス。なんか、あ、でもやった方がいいのかな、やってみようかな、みたいな感じで、あの、この間あれ、あの、無印良品週間だったじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、無印のだったら、なんかまあ、買いやすいし、始めやすいよ、みたいな、聞いてたんで、うん、もう買ってみるか、みたいな感じで、ちょっとやってみてるみたいな感じです。
うんうんうんうん、
それで言うと、僕、最近、あの、日焼け止めを塗り始めたんですよね。
あ日焼け止めね。無視しがち男性特に、ま、
そうっすよね。
で去年から僕日傘を差し始めたんですよ。去年から
はいはいはいはいはい
夏は。でもあのいや またあのインザメガチャーチの話するんですけどそのインザメガチャーチの主人公が、まあ、中年でずっと、まあ、セルフケアを怠ってきた男なんですけど、後輩のに影響されて、まあ、40後半なんですけど日焼け止めを塗り始めるっていうう
んうんうん、
展開があって、あなんかそれで人生変わるのかなっていう風に読んでて、ちょっとそれに影響を受けてるんですけど、その物語の中でその後離婚して離れて暮らしてる娘からビデオ通話の後そのスキンケアとかしてるのを笑われるっていう展開があってやっぱやってこなかった人間ってこうなるんだなっていうめちゃくちゃ切ない展開がありました。
辛辣だな西良さん。
辛辣だなええやんかやったって、うん、みたいな。ありますよみたいな。
そうっすよ、うん。
そうなんですよね。ええやんかやったってっ ていうのと、でも人には笑われるっていうのを同時に描くから嫌だなって
嫌だな
本当に位置が悪いな。まあでも最近ポッドキャスト始まったんで、浅井亮さんのやつは
やってますね。
ああそうなんですね、うん、
楽しく聞いてますけど。そう、
怖くて聞けねえ
いやあのね、おしゃべりはめちゃくちゃ表現なんですよ、あの人。
あそうなんですね、はい、
そう、あのこの人がこれ書いてんのっていつも
へえー、そうなのか。
なんかね、だからちょっと太宰的なのか分かんないですけど、そう同系なんですよね、あの人やっぱり、ね、
はいはい、
うん、なんか常に何かのキャラクターを演じてる感じがすごいするし、それが面白いのでより厄介というか、
うん、
はい、
だからこそそのキャラクターで言えないことを小説で書いているんだろうなとか思ったりはするんで、
うん、
めちゃくちゃ怖いですよ本当。
そうそういやうん、でもあの人のラジオは超面白いです本当に。
そうなのか、ちょっと聞いてみようかな。はい、あの僕の生活の話、こんな話広げてくれてありがとうございますけど、はい、映画見てないとこんな話広げてくれるんやっていう、皆様の本当に優しさにこう助かっておりますって感じです。はい、こんな感じですね、はい、はい、今週はい
はい、大石さんいかがされてました？
映画の話もあるっちゃあるんですけど、ちょっとあの生活の話から入ろうかなと思いまして、はい、
お
昨日からっていうか、もう今朝から、じゃあ今朝、あの昨日の夜からか、昨日の夜からなんですけど、副鼻腔炎でよかったんだっけな、副膜炎、
はい、
鼻の奥に、はい、あの細菌が感染して炎症が出るやつあるじゃないですか。
はい、
副鼻腔炎ですかね。
副鼻腔炎ですね。そう、急性副鼻腔炎になりまして、
はい
はい、
え、
今は痛み止め飲んでるので大丈夫なんですけど、痛み止め切れるとずっと顔の右側が痛いんですよ。
今は大丈夫ってことですもんね、痛み止め。
今はちょうどの、あの痛み止め飲んだ真っ最中なんで大丈夫なんですけど、こんなに苦しいのかと。
どうなったらなるのっていう。
仕組みとしては、もともとその花粉とかでこの度にちょっと鼻水が若干出てたんですよ。
あ、
で多分良くないんですけど、鼻水をこうちょっとなんかズズってこう吸っちゃう癖があって、
はいはい、
でそのきっかけでそれが副鼻腔に入っちゃったりするときに細菌とか免疫反応とかが起こっちゃったりすると、そこで炎症が発生して、その痛くなる。
はあ、なるほど。
っていう仕組みらしいんですよね。まあそれ以外にもいろいろ原因はあるらしいんですけど、まあでも基本的にはそうだと。
うん、
で急性副鼻腔炎、普通の副鼻腔炎になる場合ってもうちょっとこう、あの鼻水の出方がひどくなるみたいなパターンも結構あるにはあるんですけど、自分の場合は単純に痛みがずっと続くっていうパターンで、で朝起きた時に歯が痛いのかなって思ったんですよ、
うん、
はあ、
経験したことない痛みすぎて、
はい、
あこれは歯を食いしばりすぎてるから歯が痛いんだなっていう、
はいはいはい、
ので一回歯医者に行ったんですけどもう何もない健康体だって言われて、
ってなりますね。
じゃあなんだっつって調べまくった結果、そこにたどり着いて今朝方病院行ってサクッと診断を終えて薬飲んだらなんとかなってるんで、そうなんだなって思ってるんですけど、その世の中むずすぎねっていう、
うん、
確かにね、体のなんか痛いって言って原因どこかわからんくねえかみたいなってありますよね。
内側からの痛み本当にわかんなくないですかっていう、
わかる、何かに行けばいいんだっけ最初みたいな迷う時あります。
そうなんですよ。それで結局まあそうと分かったはいいんですけど、あともう一個思ったことがあって、まあ、妻に結構痛みを訴えたんですけど、めちゃくちゃ痛いんですよって話をしたんですけど、痛みってね一番伝わりづらい感覚かもしれないって思って、
うん、
どこがどう痛いっていうのをまあ聞くんですけど、あんまりピンとこない顔されるんですよ、
うんうん、
もちろんこれお医者さんに行く時もそうなんですけど、痛みに対して表現する語彙って日本語ってめっちゃ少ねえなと思って、
うん、
あ
と自分自身もどこがあの痛みの原因か分かってないし、
うん、
っていうのでなんか痛いのって孤独なんだなとか思いまし
たいやあのめっちゃどうでもいい話するんですけど、副鼻腔って意味わかんない形してるんですよ本当に。
そうそうそう
そう、
何のためみたいな。まああの 頭蓋骨の重量を軽くするためみたいなのは見たことあるんですけど、うん、
はい、
いらないんですよどう見ても、うん、で、うん、そこに雑菌が入ったらそこで炎症が起きるのも明らかなんですよあれ、
うんうんうん、
なぜ進化の過程で副鼻腔は淘汰されなかったのかが不思議でしょうがなくって、
うん、
だから副鼻腔炎って淘汰には至らないんですよね。みんな我慢してきたんやなと思って
死には至らないんですよね多分ね。
あ、ずっと痛いが続くっていうんですよね。
そう、うん、本当はなくてもいいのに淘汰されない無駄みたいなものなんかなっていう。
いやでもな、いや分かんないですけど、いや全然正確なこと言わないんで完全な妄想だと思って聞いてほしいんですけど、たまにそういうのってその生きている間は意味がなかったりする、はい、あるいはまあちょっと不適合だったりするんですけど、
はい、
適応に対してあんまり価値がなかったりするんですけど、一方で発生の過程では重要みたいなパターンってたまにあって、
ほうほうほう、
例えばですけど人間って発生の過程で一回エラができるんですよ必ず、
はいはいはい、
でエラができてからじゃないと顎ができないんですよ、
うん、
でまあこれ正確に言うと正しくはないんですけど、あのヘッケルって人が昔いて、その人が発生は進化の過程を経るっていう話をしたんですよね。
あ、聞いたことあります。
発生砂時計モデルとかって言うんですけど、
はいはい、
まあ、正確に言うとどこまで正しいかっていうのはまだ実は検証しきれてないっていう仮説なんですが、まあ、でも少なくとも言われてるのは進化の過程で例えばもともとエラだったものが変化して顎になってるから、必ず顎を作るためにはエラを一回経由しないといけないっていう、
うんうん、
そうで多分副鼻腔のここの穴も昔は何か別の意味があったものがその意味をなくなってしまって、それでだけど形作りの間ではこれがないといろんな別のパーツが作れないから残ってるみたいなことって結構あるのかなと思ってて、そう、あのあるパーツあるパーツの連関で発生って基本的に進んでいくんで、例えば目が作るときって脳がまずできて、その脳が顔に近づいてくると水晶体ができて目ができるみたいな、
うん、
それぞれの関係性があるので、もしかしたらそういうものの名残かもしれないけど、甚だ迷惑だなって思います。
まあですよね。、うん、そりゃそうやっていう。
そう、
いやちょっと僕副鼻腔炎職業的に関わりがあるので。
あ、そうなんですね。
だからなんか謎に解像度高いなって思ったらそういうことか。
いや頑張ってくださいね。
いやもう多分ね長引くとも言われてるのでもうしんどいんですよ。
長引くんですね。なかなか治らないんだ。
そう、副鼻腔になっちゃうとこじれるってよく言われる、鼻炎がそうなるとこじれるってよく言われるんで、
うわー辛いですね。
そう、長いと1ヶ月くらいかかるっていう。
換気できないですからね。
そう、なんでもう抗生物質飲み続けるしかないんですけど、いや
うわー嫌です、
きついなってなってます。初めての痛みなのでこれ。
うわー、ご自愛くださいとしか言えませんけど。
ありがとうございます。そう言ってもらえるだけで何よりです。で、あのちょっとだけ映画の話をすると、妻がヘリレタリーを見たことがなくて、
はい、
あのアリアスターの、
はい、
一番最初の作品ですね、はい、で、あの絶対ホラー見たことない、まあ、人なんですよ。シャイニングぐらいしか見たことないみたいな、
うん、
はいはい、
人なので、いやヘリレタリーは傑作だから見た方がいいぞっていう話になって、じゃあ見るかって言って見た勢いでアリアスター作品をミトサマー以外全部見たんですけど、
うん、
お
1日で。
お
まあ、ヘレレタリーはやっぱり傑作というか、画面作りが一番凝ってるのはやっぱこの作品だなっていうのを改めて思いましたし、まあ、箱庭から始まるんですけど、本当に完璧な箱庭を映像的にもあの仕上げていて、そのホラーっていうジャンルの中でここまで詰まったものよくできるなっていうのをやっぱ改めて感じたんですよね。でもそれはまあそうだとして、公開当時あんまり見てよく分かんなかった某は恐れている、
うん、
はい、
をヘレデタリーから連続で見るとめちゃくちゃよく分かったんですよ。
うん、お
てか同じテーマやんこれっていう。
うん、
そう、まあ、家族の呪い、特に母親からの呪いであったりとか、その自分が生まれたことへの罪悪感みたいなもの、
うん、
人は生まれること自体が罪であるっていうテーゼみたいなものって結構ヘレデタリーの中でメインテーマではないけど忍ばされてるものじゃないかっていうことに気がついて、
うんうんうんうん、
なんなら ヘリティタリーである種そのジャンル映画にするがためにオミットしたものを全部ぶつけたのがボーなんじゃねえかって話までちょっと見えてきて、あーこの人ずっとこれ描いてる人なんだなっていうことを改めて感じたというか、しかもこの3部作ミッドサマーとヘリタリーとボーって同じことを書こうとして別の形になってるだけなんだなっていうのをすごい感じれて、なんか連続で見た意味あったなっていうのをすごい思いました。
うん、おー、まあ確かにね近いっていうのはわかるんですけど、やっぱボーは単純にむずくて、そのテーマがわかるかどうかとは別に、うんうんうん、起きてることの意味わかんなさが勝つというか
そう、例えば結構モチーフと共通してるところとしては、その父親の描き方の、はい、そのひどさというかあっけなさみたいなのって、はい、ヘレザリーとボーってめちゃくちゃ似てるんですよね。
はいはい
はいはい、はいはい、
ボーでは少なくともあの下の部分はまだあれとして、あの人間性の部分って爆発死産しますし一瞬で、
あ
れってヘルダリで速攻で燃えた父親と同じじゃねえかっていう、
はい、あはいはいはいはい、
そう邪推ですけど、アリアスタ父親なんか思ってんなっていう、そうむしろ母親より父親なんか思ってんじゃないかっていうのを感じたりとか、
あ、まあそうですね、確かにな、結構まあ棒は恐れてるとかは本当にもうお母さんに対するラブレターとまで言ってるじゃないですか、あれ確か、確かに本当にお母さん好きすぎて逆になんか変なことになってるみたいな映画っぽくもあるじゃないですか、やっぱりあれって、うんうんうん、行き過ぎてるけどっていう、やっぱそれぐらいなんかこう重要なものとしてやっぱ捉えてる感はやっぱり感じますよね、ボーは、
うん、そうで、あのラストシーンとかも最初見た時に なんじゃこりゃって思ったんですけど、
はい、
なんていうかヘレディタリーで母親がやってるそのミニチュア作りってアリアスタにとっては映画作りじゃないですか、間違いなく、
うんうん、ああはいはい、
ってなった時にあのラストってめちゃくちゃその映画館の客席に見えてくるんですよね。
はいはいはい、そうですね、はいはい、
でこれってヘレディタリーを作ったことへの罪の贖いなのかなってちょっと思ったりもして、
ほう、
要はヘレディタリーで作ったことってある意味家族をそのある種消費的にではないけれども題材として扱って、おそらく自分の家族に起こったある程度のことをその映画として昇華したわけじゃないですか。ただそこに対して、まあ、本当にあれでよかったのかっていうのはきっとあったんだろうなと思って、
うんうんうん、
そうなった時に自分ある種自罰的に最後、まあちょっとコメディでもあるんですけど終わらせるながら、その明らかに、まあ、子宮のメタファーっぽくも見えるんだけど、いや生まれ直すというか生まれたものなかったことにするメタファーにも見えるんですけど、同時に劇場の中で自分が家族をテーマにした映画っていうものを作ったことへの罪の贖いみたいなようにも見えてきて、
あ、
なんかそこへのなんていうか愛してるとごめんよみたいなものが同時にあるのかもなっていうふうにも見えてきたりして、
はあ、
そう思ってくると、あなるほど、確かに面白いかもしれないってちょっと思えてきたっていう、
う
ん、まあ確かに嫌いだったらそもそも触れる必要ないし、
うん、
一方的に家族が爆発資産するだけの映画撮り続けてもいいじゃないですか、憎んでるだけだったら、やっぱこじれてるところにはなんかありそうだなっていう気はするっちゃしますよね、
うんうん、だからまあその後もう全くそれと関係ない映画を撮っていくわけですけど、なんかこの3作で彼の中のその家族への愛憎のようなものがある程度成仏したってことなんだろうなっていうのをすごい感じて、
はいはい、
うん、なんかあ繋がってたんだっていうのをすごい思えたという、
うん、うん、むずいんだよな
あれね、一回語ろうとしてテーマにしようとしたけど断念した作品ですもんね、
はい、
そうでしたね、
うん、
確かにな、なんか感想も確か急激のエヴァみたいだなみたいな話をした覚えしか覚えてないんですけど、
そう
自分の気持ち悪い部分全部さらけ出してて偉いなみたいな、そんな感想しか出てこなかったんですけど、
そうで確かに思ったのは、語ろうとするとあるいはこの3作まとめて語ろうとするとアリアスターの人生を邪推する形にしかならないので、うん、それはそれでだよなって気もちょっとするんですよねっていう、うんうん、
確かにね、 なんか、かたくなに、なんかまあ、自分の身に何か起こったことを映画にしてるっていうのは結構言ってますけど、それが何なのかって一切言ってないですよね。
うん、うん、うん。そうそうそう。で、だんだん見えてきちゃうんですよ、正直。見てると。そうなのかなっていうふうには。
はい。
ただ、あんまりそれをじゃあ、面白おかしくというか、解き明かしたところで、それって別になんか、いいものでもないじゃないですかっていう、
うん。
あとまあ、クリエイターって、平然と嘘つきますからね。
そうそうそう。
読み取れそうで、別にそれって全然本当じゃないし、まあ、もう自覚的にか、あるいは無意識に嘘ついてたりとか、
うん、
まあ、単なるポジショントークだったりもしますし、作ってるものも、なんかポジショントークみたいなとこもあったりするしで、なんかあんまり信用しきれないなっていう。作家性っていうものも、嘘をつくから、
うんうんうん、
ちょっとまあ分かった気になるのは、まあ、いろんな意味でデンジャーだなっていう気はしますけどね、
うん、まあ、特にまあやっぱ三部作はパーソナルっぽく見えるように明らかに作っているので、
うん、
より、うん、そうだなっていうのを感じましたし、ある意味ゆえにそのエディントンはなんかやっぱすがすがしかったじゃないですか、どこか
まあ、ね、ちょっと切り離された感ありますよね、今までより、
うん、
そうですね、
その作る側から、
なんかだからそれゆえにあの、まあ、ある種の軽快さみたいなものが出たんだろうなっていうのもやっぱり、それもエディントも見たんですけど、
うん、
連続で、
うん、
そのすごい感じましたね、
うん、
なるほどな、
なるほど。
なでもなんでこの流れでミッドサマー見なかったんですか。
いや、ミッドサマーは見てたんですよ、二人とも。
あ、そういうことですか、
はいはい、そう、逆に言うと妻がミッドサマーだけは見てて、
あ、そういうことなんですね。
そう、じゃあヘレタテリー見なきゃダメだよって言って、
あー、なるほどなるほど、そう、なんで飛ばしたんだろうってちょっと思って
まああと長いしっていうのもありますけど皆様は、うん、はい、今週こんな感じです。
はい、僕も映画見てなくって、もう今週は全く見てなくって、僕もほんまの近況の話ちょっとしようかなと。まあ近況というかプロジェクトヘイルミアリーをちょっとだけ振り返りたくって。
あ、はい、
まず、
はい
はい、僕あの前回のトークむちゃくちゃ後悔してますあの切り口良くなかったと思って、
あ、はいはいはい、
でももう途中カットしたいとことかもあったんですけど、これカットしたら繋がらんなっていうので残してるんですけど、いや僕ねプロジェクトヘイルメアリー好きなんですよ
それは伝わります
それは分かってますよ。てかこの3人みんな好きですよ、多分好きだと思ってますよ。
なんかあんな語り方したらダメでしたってめっちゃ後悔して、で僕もう公開してから何度一回公開ストップして再編集上げ直そうかってめっちゃ迷ってたんですけどちょっともう割り切りました。ただそっから数日ずっとうつうつとしてたんですけど、この前の映画の話したすぎるバーで、まあ、今回目玉がプロジェクトヘイルメアリーだったんで、まあ、お客さんとも話してたんですけど、ここでね結構いろいろと吹っ切れましたね、話できたことで、うん、
あ、
はい、番組のリスナーさんがお客さんとして来ていただいた方がいたんですけど、その人がプロジェクトヘイルメアリーはエヴァだっておっしゃってて、
はいはいはい、
だから一人で宇宙に一人でエヴァに乗れって言われる話みたいなところで、ああみたいな、
うんうんうん、
確かに読み解けるんですよね、ベースにキリスト教はあるしで、うんうん、あ、なるほどっていうところで、あとその時その来てたリスナーさんとお知り合いのグループはみんなやっぱりグレースは地球帰りたくなかった説の人たちだったんですよ、うん、だから大石さんと一緒だったんですよね。
はいはいはい、
だからそれも神事だって言っててやっぱりその自分がいたコミュニティ、人々と触れ合うことがちょっと抵抗があるというか苦手な人として描かれてて、うんうんうん、そういう解釈してたって言ってて、ああなるほどなってなってて、ちょっと別の切り口で腹落ちしたっていうのがあってすごい良かったんですよね。またその方がね本当にもうクラシックなエヴァオタで、もう全部の解釈エヴァにつなげるんですよ。
本当にそうだな。なるほど。
感動してしまって、
すごい。
2000年前後のめちゃくちゃクラシックです、本当に。
う
わぁ、なんか僕ちょっと感動してました。この感覚懐かしいなってなって、めちゃくちゃ面白かったんですよ、本当に。
うんうんうん。
いや、ね。 僕もちょっとその場少しいましたけど、面白かったですよね。主人公がマリアを模した機械に乗るところも一緒だねみたいな話してめっちゃ笑いましたけどね。そうだねっていう。
すごい。なぞらえてる。
なぞらえてますね。
確かに。
あれちょっとね、すごいビビッときましたね、あれは。
うんうんうん。
いや、まあ、すごい良かったっていうのと、あと、まあ、ジンの原稿をちょっとずつ書いていってるわけなんですよね、今。
はい。
で、ちょっとそろそろ締め切りを意識しないとやべえってなってきてるんですけど、はい、文章書くのって死ぬほどしんどくって、しんどくいんですよ、これが。
はい。
ちょっと、こんなことを待たせなあかんのって僕
待たせなあかんの
そう。
いや僕、ね、人の営みで一番しんどいなと思いました、文章書くの。
うん、いやだからマリオさんすげえなって書いてると思いますよ本当に。
もういやめっちゃ大変ですし、正直無の感情で書いてますけどみたいな、うん、まあなんていうんですかね、確かに書こうと思って聞き返すのが苦痛だが分かりました。
ああ、
それはそう、
うん、ただ聞き返す分には全然いけるんですけど、
うんうん、
よしまとめるぞみたいな、自分の感想というか自分のフィルターを通してこの回を書くぞみたいなのが結構大変、聞き返すのも時間かかるし、
うんうん、
なんかそれをまとめるのもなんかちょっと結構パワーでいるなと思ってますね、それは。
いや、もう個人の X、 まあ当時ツイッターまだやってた頃で結構140文字の中に起承転結つけたツイートとか意識してやってたんですけど、うん、
はい、
140超えるとむちゃくちゃしんどくなって
ああ、
うんうんうん、
それはありますね、うん、X とかねツイッターばっかりやってると本当短文だけうまくなるんですよみたいな、
うん、
長文を書く力がどんどん衰えていくみたいなのはね結構ね、はい、言われますよね。
はい、書き出しと締めだけなんとなくイメージできてるんですけど、
ああ、わかりますわかります。
間あたりの論理が破綻していくんですよね。
はい、はい、そうです。
そこの辻褄合わせんのがしんどくてしんどくて、
そうだからこれ僕よくあるんですけど、長文書かないくせにその映画のなんか長文のレビューを書いてる体で。書き出しどういう感じで導入するを書くかみたいなことの妄想だけは永遠とできるんですよ。
ああ、うん、うん、わかります。
ここからこの映画の話引っ張ってきたら引きになるくねみたいな、その引きの部分だけ永遠と考え続けることができるみたいな、
うん、うんうんうん、
もうこれも X とか Twitter の弊害だと思ってるんですけど
うん、いやそうなんですよね。だから聞き直すじゃないですか。で実際聞いて実際面白かったと思ってる回聞くわけで、
はい、
いくつか自分の中でこれ書きたいなってトピックを上げていくんですけど、書いた文章がつまんなすぎてこの回の魅力が1ミリたりとも残ってないってなって、
それはそう、もう1ミリも伝わりませんみたいな気持ちになってます、
はい、だからその回を面白く文章に起こすのはあんまり意味ないんだなってことに最近気が付き始めて
、うん、
結局自分のフィルターを通して自分の感想を述べることでしかないというか、それでしか結局文章書けないなってことに今更気がつきまして、
そうですね。
なのでなんか結局自分の感想に引き寄せたまとめ方になってます多分僕は。
やっぱそうな、そう、それでいいんだなっていう。
それでいいと思います全然、
うん、
言ってることそうじゃねえけどなっていう、そのラジオの結論はそうじゃないけど、いや俺はこう思ったっていうことを書きたいんだよみたいなことを書いた方が絶対面白いなっていうふうには思ってますね、うんうん、
だからあとはその軸をどこに定めるかがめっちゃ大変っていうね。
まあそこ見つけるのがね、
う
ん、
そ
うっていろんな回り道とかね通りながらようやくまとめるみたいな感じですよね。
うん、
うん、いやまあまだまだ全然本来必要としてた原稿量にまだ全然届いてないから、結構こっからまだ大変やなっていう感じなんですけど、
うん、
あとまあ聞き返してたら今回上がらなかった回も面白い回あるなっていうのもちょっと思って、
はい、
僕はイノセンスの回とか結構面白いなと思ったんですけど
イノセンスの回
あれそうですか、
何喋りましたっけみたいな。
いや何が面白いってマリオンさんが全然乗ってないんですよ。
ああそうですね、あれ乗ってないです、
は
い、
ああ
はあみたいなこと思ってましたね。
マリオンさんって過去に縛られてる男むちゃくちゃ好きなのにバトーには乗っかれないんだなと思って、
うん、そうですね、
レミニセンス とそんなにメンタリティ変わらんけどなって、うん、でもマリオさんレミーセンスむちゃくちゃ好きやしみたいなので、うん、いややっぱ中身一緒でも服が変わるとね、
うん、
受け入れられないことってあるじゃないですか。
そうですね、
うんうんうん、いやそういうのもちょっと面白いなと思いつつ、なんか聞き返して面白かった回ありました？
あと今ちょうど思い出ポロポロの回書こうと思って何回か聞き返してるんですけど、あの回めっちゃ好きで、
はい、ああ、
そうなんですよ、まあ、太古にその最初前田さんと山口さんが若干こう相反する意見です、はい、みたいなところが始まるって、はい、喧嘩っぽくなるんですけど、
はい、
だんだん二人とも太古のことを攻め始めるというか
はいはい、はい、
最終的には前田さんが太古の味方し始めるっていう展開になっていくんですけど、あれ
そう僕結構喋ってる途中で裏返ること多いですからね。
うん、で山口さんと多分僕で太古がいかにつまんない人間かってことを、
はい、
あのゴリゴリのなんていうか言語化をし始めて、前田さんが弾き始めるところがめっちゃ面白くてあーこれどう文章にしたら面白くなるかなってのすごい考えてるんですけど今
いやあの回はね、うん、いいと思います、いいと思う言うんですけどちょっとひどいっちゃひどい、あの、
うん、
副大も太古に詫びてますもんね
詫びてますねあれね
でもなんとなくそのなんていうんですかね、その人生と選択の話を実はしていく回でもあるので、
はい、
なんかそれぞれの人生観も見え隠れするあたりがやっぱりおもろいなっていうふうに思いましたし、はい、この回の2個後にター取ってんだって思ったら何この時期ハイカロリーだなと思っていやそういう意味ですごい面白かったです。勢いでターまで聞き返しちゃいましたもん
僕ター怖くて聞き返せないですもんね。
いやーターは確かに皆さんおっしゃる通り、うん、凄まじい回っすね、確かにあれは。でも、なんか、あれもやっぱり生き方の違いというか、本当に対話にはなってるなっていう気がして、うん、そう。なんか全くお互い意見をこう、なんていうか、一緒にはしないというか、
うん、
その、寄り添うことは全くないんですけど、ただ、全く別の意見としてそこにいることを、こう、なんていうかな。許してるというか意見の交換をし合ってる感じがめちゃくちゃ対話として完成度高えなと思ってて、
うん
うん
うん、これが、まあ、もちろんあれが心理的安全性があるかってなかなか微妙なところなんですけどこれができてたのは確かにすごいなっていう、
うん、
ふうには思いました、
うん、
そう あともう一個だけあの過去の回聞かれて思ったのが、最近自分が準備適当になってるなってことにちょっと気がついてきて過去の回の方がめちゃくちゃ面白い喋りしてるな自分って思って、
ああそれはやっぱあのゲストで出てたイニシェリンとかかなりおいさん準備してきてる感あったなと思いましたけどね。
そうなんですよ、あの頃はね準備していたいや準備必要だなってちょっと改めて思いました
いやーまあ、そんな言ったらね、マリオンさん、我々も、なんか準備なんかしたことなかったですからね。
ほぼしてないからな。ノリでやってっからなっていう。なので、あの、支離滅裂なんですけど、いた喋りが。こんなんでよくみんなに聞いてもらえてるなって思いますけど、うん、はい。
あ、でも僕、あの、パンチラインだけは決めてから参加してます。今回、このパンチラインは出そうって今決めてはいます
ね。最近それすら怠ってたんで、ちょっとね、よくないなって思って。
いや頑張らんとダメですね、
うん、過去の自分に若干こう励まされてケツ叩かれた感じがしましたね、
うん、いや、そういう意味ではなんかそれこそあのね今度 その参加することになってますけど、そのポッドキャストウィークエンド、
はい、
僕ら以外にも映画のポッドキャスターさんもね全然いましたよね、
はい、
なんか参加してる
あ確かに
ちら見たら、
はい、
なんかちょっと日がかぶってはない方とかもいらっしゃったんですけど、
うん、はい、
もう喋り上手い人ばっかりやんみたいなって感じしますよねみたいな怖い怖いみたいない
やまあそうですね、うん、ウィークエンドも人多いしエキスポの会場はもうトップオブトップが集まってますもんね。
そうそうそうそうそうなんですよね、
うん、いやちょっと緊張感ありますよね、
はい、僕多分もうずっと売り場にいると思うんですけど、なんか回ります会場とか。
でもエキスポ行ってみたいな。ただあれって参加者も入場料払うんすよね多分ね。
結構高いっすよね。
結構高い
っ
すよね。
めっちゃ高いんすよ。
結構高いっすよね。ビビりましたね。
いや強気だなと思って、
うん、
そうっすね、うん、なんか界隈では知名度あるイベントですけど、一般ではそんなに名が知られてるイベントでもないですし、僕未だにポッドキャストって何っていう人にしょっちゅうはいますからね、
うん、それはそう、
うんうん、まあでも確か主催されてるのはときましの方々だと思うんですけど、
はい
まあ、彼ら的にはもうメジャーなメディアにしたいっていうのがかなり強く、はいまあ、かなり昔からやってる方々なんで、
はい
あるっていうのは聞いてて、なんかイギリスかなんかでも似たようなポッドキャストのエキスポというか、まあ、展示会みたいなところですよね、
はい、
をやってるのを、うんまあ、カンファレンスを目にしてこれを日本でやろうってんで今回やってるっていう話なので、
うん
まあ、それなりにだから彼らもポッドキャスターがポッドキャスターだけで食える世の中を作ろうとしてるっていう意味では、まあ、彼らのネタとの値段というか強気な値段を出してきてるんだろうなっていうのは間違いないかなと思いますけど、
うんうん、
ちゃんとしたイベントをしているっていうのをそういう数字の部分で示すことはすごい大事なことだなとは思うんですけど、
うん
ただ今ってあのビデオポッドキャストがだんだん広がってきてると思うんですけど、うんうんうん、結局それって YouTube に吸収されてるなっていうのをすごい思っちゃう部分があって、映像付きで喋ってるラジオは YouTube で見たらいいって聞いたらいいってなってきてるなっていうのが、もう Spotify も Apple Podcast もビデオポッドキャスト始めてますけど、じゃあ YouTube でよくねって結構世の中がなってる感じはあって、
うんうんうん、
なんかこの音声の会話が今一歩殻を突き破らないなっていうのはもう5年ぐらい思ってますね。もうポッドキャスト始めた時からこれからポッドキャストだって聞き続けてきたけど、5年間まあまあそこまでみたいな感じではあって
うん、まあなんですよね、メインじゃないからこそいいというか、アウトサイダー感がずっとあるからこそいいみたいな感じもまあなきにしもあらずなのかな、特に日本ではって気もしなくもないんで、
そうですね、アマチュア感というか、
うん、
そういうなんかね、やっぱもともと日本ってラジオ文化は盛んな方だと思うんですよ、やっぱり、
うん、
けどまあそういういわゆるプロパーじゃない人の話というか、パーソナリティの何かやってる音声コンテンツみたいなものが、僕は、まあ僕自身もそこでこうやってるからっていうのはありますけど、そういうのを聞いた方が僕は楽しいなって思っちゃう部分あるので、
うん、
ってなると、そもそもめっちゃ盛り上がるみたいなのないよねっていうもん、
うん、
なんかメインストリーム感って出しにくそうやなとは思っちゃいますけどね。
今んとこアマチュアイズムの産物って感じはしますかね。まあその中で商業的に成立している人いますけど、なんか同人誌の界隈にちょっと温度感が近いというか、
うんうんうん、
一部生活できている人はいるけど、基本的にはアマチュアイズムで成立している界隈って感じですかね。うん。
うん、
か YouTube とかあれはあれでしんどいじゃないですか。
あ、でもとりあえずまずは参加するためには、
はい、陣を書かないとダメですね。
そうですね。
あの、うん、まあ最悪、本当最悪というか、もうこれもお客さんに買いに来てもらうので商品として完成さなきゃいけないのは大前提なんですけど、
はいはい、
あの去年文振りに出た時に、はい、あのめちゃくちゃいいなって思ったのが、
はい、
あの印刷してきた、あのもう普通に印刷してきた紙をホチキスで止めて本として売ってる人がいて、
はい、
それにすっごい元気を勇気づけられたんで、
はい、
最悪それですね。
はい、最悪それです。
はい、最悪それです。
コピ本ってやつですね。
そうです、そうです。
いや、いいじゃないですか。会場1時間前に3人でコンビニでコピーしまくりましょうよ。
でも、売りながらホチキスカチカチで、もう絶賛製本中ですみたいな感じで売るみたいな。
余裕ないみたいだね。
会場1分前までホチキス止め続けましょう。
いや、もう最悪それでいきましょう。
になるようになりますんで、はい。
はい。あの、頑張ります。原稿頑張ります、はい。
頑張りましょう。
そんな感じで、映画の話もせず、結構長々と喋りましたが、はい、
はい。
では、テーマトーク入っていきたいと思います。